皆さんおはようございます。マイクなしの方が私やりやすいので、はい、後ろの方聞こえてますかね。大丈夫ですかね。あ、はい、ありがとうございます。日本バプテスト教会連合で連合青年選挙主事、青年のスタッフをしています、小川光と言います。今日はですね、南浦和教会の皆さんとご一緒に礼拝ができる、こと、そしてとりわけ中高生の皆さんと一緒に、お話ができるということがとっても嬉しいです。先ほどご紹介にもありましたけど、私も実はこの教会に5歳くらいの時ですかね、1年間くらい通ってた時期があって、ちょっと久々になんか里帰りをしたような気持ちで、ちょうどこの文化センターでやってたので、とっても嬉しい気持ちで今日はこの場に立っています。で、今日は中高生の人たちにっていう風な話でお話しするんですけど、今日本当にいます？大丈夫です？大丈夫です？あ、よかった。2人います？2人のために語りますね。なので
大学生もいます。
大学生もいます。あ、よかったです。
中高年もいます。
中高年もいます。あ、素晴らしい。ありがとうございます。ぜひ中高年の皆さんも中高生のつもりで聞いていただければと思いますけど、ぜひね、いろいろこの後もお話ししたいなと思うので、よろしくお願いしますというところなんですけど、最初にお前誰やねんっていうところがあると思うので、皆さんにまず自己紹介をさせてください。改めて小川光と言います。今所沢にある教会に通っていて、所沢バプテスト教会という教会に通ってます。父が先ほども話にありましたけど、今牧師をやっていて、この教会で進学校を卒業する1年間だけ奉仕をさせてもらってたっていうのがあって、私もそこにくっついてきてました。で、今何の導きか、とても不思議なことで、僕も今牧師になるための勉強をしているところなんですね。新学生って言われるところで、言われる学びをしてて、奥校って書いてますけど、岩沢浩二郎さんと同じ新学校で今勉強してます。で、趣味が読書と映画鑑賞、あとは変わったのだとヨーヨーとか、あとはお笑いっていうの、広く浅くいろんな趣味をやるっていうのが大好きで、基本何か振られたら趣味の話だったら基本返せるくらいには多分広くやってるかなと思ってます。で、もう一つ一番よくやってるのはギターとベースを、ここ大事です、練習することなんですね。うかつにギターとベースを演奏することって書くと、どこかでやらされるっていうことがあるので、練習することがとても大事だなと思っていつもやってます。ちょっと僕のお仕事の話をさせてください。僕は今日本バプテスト教会連合っていうところでお仕事をしてます。そこで、その交わりはですね、この南浦和教会も参加している教会同士の集まりなんですね。で、この集まりはお互いの教会を支え合うためにできた交わりだって言われてます。教会同士が協力して、それぞれの教会を支え合っていこう、そんな交わりなんですね。で、その交わりが今年から青年同士の関係も支え合っていこう、励ましていこう、ここでいう青年っていうのが中高生から30代前半というえげつないレンジで対応してるんですけど、ただその人たちを一人でも多くの青年が励まし合える関係に、クリスチャンの友達ができるように、働きかけていく、そして僕自身も皆さんのような青年たちと友達になっていく、そのための働きを今年から始めました。で、その働きの一環として、先週もお知らせがあったって聞いたんですけど、今年から連合の中でいくつかの集会をやっていこうかなって思ってるんですね。で、これアウェイクという賛美集会を11月の22日、今月の、第3土曜日ですけど、に開催することになりました。このアウェイクは、青年のための賛美集会です。本当に青年たちが準備から携わっていて、皆さんのために一緒に交わりを持ちたい、で、神様を思いっきり賛美したい、そのために作られた集会がこのアウェイクっていう集会になってます。ちょっとチラシの文字が見にくいので、実寸大のチラシを今日持ってきたので、後でぜひもらっていただいて、中高生の皆さんと大学生の皆さん、あと他の皆さんももちろんもらっていっていただければなと思いますので、ぜひもらって もしよかったらこの賛美集会に参加してもらえたらなと思ってます。また僕の詳しい働きについては、今日多分受付で配られたと思うんですけど、その白黒の紙にどういう仕事をしてますっていうことがまとめてあります。ちょっと話すと長くなっちゃうので、分かりやすくまとめてある紙なので、後でぜひ読んでみてください。めちゃめちゃ僕のいい笑顔が映ってると思うんですけど、これ僕の最近のベストショットで、静岡県に行ったサービスエリアでたまたま撮れたショットなんですけどね。ぜひですね、その笑顔とともに覚えていただけたら嬉しいなと思ってます。さて、自己紹介はここまでとして、今日はメッセージをしてほしいというふうなことでお話を受けてます。なので今日は皆さんと一緒に聖書の御言葉から神様のことについて一緒に知っていこうかなと思ってます。今日は詩編の52編というところから、怒りを受け止める神と題してメッセージをしていこうと思っています。ぜひ一緒に御言葉から聞いていきたいなと思います。じゃあちょっと最初に一言お祈りしてからメッセージに移りたいなと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。今日こうして南浦和バプテスト教会の皆さんと、そして何よりも中高生の皆さんと一緒に神様の御言葉を聞く、そんな時間が持てることをありがとうございます。神様、どうぞこれからの時間、良い時にしてください。神様がそれぞれの心を開いてくださって、御言葉が心に届くようにしてくださいますようにお願いをいたします。これからの時に期待してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。さて、メッセージを始めるにあたって、中高生の皆さんに最初に質問したいと思います。一つ質問です。じゃん。なんで教会に行ってんの？変なこと聞きますよね。でもね、なんでこの教会に行ってんのって思うのは、結構僕にとっては真面目な質問なんですよ。というのがね、僕の中高生の頃の話なんですけど、教会に行く理由っていうのがね、あんま分かんなかったの。なんていうかさ、僕ね、親が牧師だったって話はしたと思うんですけど、親が牧師だから教会に行ってた。まあ、要は家の文化で行ってたんですね。だから、中高生で教会に行っている人を見たりすると、もう不思議で不思議でしょうがない。今何人かの大人の人たちが顔引きつりましたけど、でも別にさ、日曜日ってさ、やることなんか他にあったりするじゃない、結構、中日、今日なんかさ、もう3連休の中日ですよ。だとしたら部活とかゲームとかね、僕なんかの場合はそんなのに中高生の頃興味があったから、みんなのようにね、教会に行っている人を見ると、自分も行ってましたけど、不思議で不思議でしょうがない。そのことについてはぜひね、後でちょっと聞かせてもらえたら嬉しいなって思ってるんだけど、でもね、こんなことを言っている僕がですよ、今は教会に行ってるわけですよ。そしてむしろそれを通り越して牧師さんにまでなろうとしてる。だからみんなからしたらよっぽど変な人だろうなと思うんですよ。うん、そうです、そうです。正解です、その反応。散々さっきまでね、教会に来てるのが不思議不思議とか言ってたくせに、今は僕は牧師になろうとしていますって言っているっていう、クレイジーな人なわけですね。でもね、そうなるのには理由があるんです。神様についていこうと思ったそれなりの理由がある。で、その理由というのは、神様に信頼しているから。皆さんは毎週この聖書を読むと思います。聖書って神様の言葉だ、御言葉だって言われることがある。で、この聖書には神様からのメッセージがたくさん詰まってて、で、そこから僕たちは神様からの語りかけを受けるわけですよね。 でね、まあ、僕は今聖書めちゃくちゃ大好きなんだけど、僕が聖書いいなって思うのは、別に綺麗なことばかりを書いてるわけじゃない、そういうところなんですよ。え、こんなこと書いて大丈夫なの？ってことも嘘をつかずにしっかりと書く、そのことにとても感動するんですね。神様って嘘をつかないお方なんだな、まあ、聖書を読むと思うんです。そして今日皆さんと分かち合いたいのもそんな聖書の御言葉からなんですね。さっき読んでもらった聖書の箇所は詩篇52編と呼ばれる聖書の箇所です。この詩篇というのは神様に向かって読まれた、書かれたたくさんの詩が収められているんですけれど、この詩はダビデという人によって書かれた詩でした。皆さん、ダビデっていう人は知ってますか？中高生の皆さん知ってる？ああ、よかった。この人ですね。イタリアでこのダビデ像っていうのは有名ですけどね、こんな感じで立ってる、おしゃれなね、格好で立っていますけど。おしゃれ、ね。パリコリかっつってね。すいませんでした。はい。このダビデという人は、後にイスラエルという国の王様になる人です。そんな人が王様になる前に書いた詩がこの詩なんですね。実は彼はとっても苦労人だったと言われてます。イスラエルの王様になるまでとても難しい経験をしてきた。そしてその中でも生まれた詩がこの詩なんですね。少し初めの部分を改めて読んでみたいと思います。1節から4節。勇士よ、なぜお前は悪を誇りとするのか。神の恵みはいつもある。欺く者よ、お前の舌は破壊を企む。まるで鋭い刃物のように、お前は刃よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。欺きの舌よ、お前はあらゆる滅びの言葉を愛している。ここにはダビデの怒りの言葉が記されています。彼がここまで怒るのには理由がありました。それが最初に書かれている解説の言葉ですね、うん、こう書かれています。指揮者のためにダビデのマスキール、エドム人ドエルがサウルのもとに来て、ダビデがアヒメレクの家に来たと告げたときに。この詩が書かれたのは、ここに出てくるサウルという王様、これがダビデの前の王様なんですけど、この王様から逃げてるときだったと言われてます。彼はもともとこのサウルという王様の部下で、ダビデはあらぬ疑い、まあ、変な疑いをかけられて逃げている、その最中だったんですね。命からがらアヒメレクという人の家に避難するんです。しかしそんなダビデにとって予測不可能な事態がその家で待ち受けていました。それがこのドエグっていう人なんですね。このドエグという人はダビデと同じサウルの部下で、その中でもとても、まあ、大切にされていた勇士と言われる人の一人でした。この詩篇にも出てきてますけど、彼はダビデがその家から立ち去った後、サウル王の元に行ってこう言います。ダビデがアヒメレクの家に来たと。ダビデをアヒメレクがかくまったことを知ったサウルは怒ります。そしてそのサウルはアヒメレクの家に行って、その先にドエグを使ってその家族全員を皆殺しにするんですね。あんまりにも悲惨な出来事、そのことを耳にしたダビデが悲しみとともに歌ったのがこの詩篇だったんですね。この詩篇を見るととても怒りに満ちた言葉が並べられています。欺く者よ、 お前は善よりも悪を愛している。特にこの問題を引き起こしたドエグに向かっての言葉なんでしょう。お前は舌、お前の舌は破壊を企む、まるで鋭い刃物のように。この詩篇には激しい怒りの言葉が満ちてるんですね。でもね、僕がこの聖書の箇所を見るときに思うのは、改めて聖書って信頼できるなって思うんですよ。ここの中には怒りに満ちた、そんな言葉がまっすぐと書かれてるわけです。僕の中高生の頃は、まあ、とてもね、毎日怒りにあふれたそんな中高生でした。いつも何かにイライラして、勉強だったり先生だったり、あと部活だったり親とか友達とかね、まあよく何かに怒ってましたよ。まあそういう時は家に帰って夜になると枕に向かって顔を当ててわーとかやったりしながらストレスを発散したりして、やり場のない怒りをいつもぶつけてた。僕はもう中学生の頃にバプテスマを受けてて、洗礼を受けててクリスチャンになっていたので、まあ、この怒りの感情を持ってるのは本当にいいことなのかと毎日悩んでもいました。神様は清いお方だからこんな気持ちを持っちゃいけないんじゃないか。ですがこの聖書の箇所と出会って世界は一変するんですね。聖書の中にはいくつものこういう怒りの言葉が載っている。そういう言葉を目にした時に、神様って決して僕らを拒む方じゃないんだ、僕ら人間を怒りを理由に拒絶しない、そのことを受け取るんです。そしてその思いが深く伝わってくるのが五節の言葉です。だが神はお前を打ち砕いて倒し、幕屋からお前を引き抜かれる、生ける者の地からお前は根絶やしにされる。この言葉に作者の怒りが頂点に達しているということがわかると思います。お前を打ち砕いて倒し、お前を引き抜かれる、生ける者の力お前は根絶やしにされる。怒りっていうのを通り越して、まあもう言い換えれば呪いですよね。そんな言葉がここに書かれているんですよ。あ、でも先に言っておくと、ここの打ち砕くとかは神様が別に暴力を振るうとかそういう意味ではありません。そういう意味で使われている言葉ではないので、そこはぜひ覚えてほしいなと思うんですけど、だとしてもとっても物騒な言葉だと思うんです。今の時代だったらこんな言葉は、まあ、脅迫とか恫喝とか、まあ、そんな風にも取れる。状況が状況だったら、まあ、逮捕されても仕方ない、そんな言葉です。でもこの言葉には僕たちにとっての慰めとも取れることがたくさん見せてるなと僕は思うんですね。その理由は赤字にしましたけど、神という言葉があるからです。この呪いの言葉の主語は全て神様にあるんですね。呪いというのは怒りの先に行き着くもの。僕らが誰かを怒ったり、あるいは不満を抱くということも珍しいことではありません。で、場合によってはあいつなんか消えちゃえって思うこともあるかもしれない。しかしその言葉の主体が神にあるときに、僕たちは決して神様は 私たち自身を汚いものとして拒む方ではない。むしろ受け止めてくださる方であるんだっていうことを知っていくんですね。まあもちろん呪うっていうことは決していいことではないですよ。なので怒りとかあったり、まあ誰かにね、まあ攻撃をしたくなったとしても絶対にそれを行動に移してはいけない。それは神様も望むところではないと思います。でもそうであったとしても、その思いを持っている僕らを拒絶しない、耳を傾けてくださる方がいる。そのことをこの御言葉から私たちは受け取るんですね。まあ、このことにもしかしたら僕たちは新しい神様のイメージを持つかもしれない。呪いすら受け止めてくださる神がいる。この言葉は本当の意味で神様を信頼してないと出てこない言葉ですよ。もし僕みたいな清らかな神様のイメージを持っていたんだとしたら、むしろあんまりそうは思えないんじゃないかなと思うんですね。どこか遠くに離れたそんなイメージを持つかもしれない。でもこの聖書の箇所に書かれている言葉は身近ですよ。神様を近くに感じている。なんでなんでしょうかね。まあ、そもそも神様を日常で感じるって、まあ、めちゃくちゃ難しいことだなって思います。なんか自分自身の中高生を時代を振り返ってみると、神様は目に見えないし、むしろ本当にいるのか、そうとすら思ってしまうこともある。特にみんなのような中高生の場合は、僕ら大人なんかよりもよっぽど気を配らなきゃいけないこともある。もちろん大人には大人の気を配らなきゃいけないことはあるんですよ。ね、今何人かの人がまた引きつったのか見えましたけど、でも部活だったりとかさ、勉強とか、あとはそうね、受験勉強は特にすごいストレスですよね。あとは学校での人間関係、 SNS とかね、僕なんかいつも裏で LINE とかでなんか悪口言われてないかなってビクビクしていた中高生だったので、まあ、めちゃくちゃ不安だったなっていうのを覚えてます。まあ、そういう注意を払わなきゃいけないことがいっぱいあるわけじゃないですか。そういう時ってそんな簡単に神様に意識を向けるっていうのは言えない。本当に神様っているのかとも思うわけですから。でね、この難しさっていうのは僕は現代特有のものだけではないと思うんですよね。この詩篇に書かれているドエグっていう人に僕はそれを見るような気がするんですよ。このドエグという人はエドム人って言われる人でした。このエドム人は当時社会的には弱い立場で、過去にはイスラエルとの敵対関係にもあった、そんな人たちでした。で、そんなエドム人の彼がここでは勇士と呼ばれてる。まあ、とても努力したんでしょうね。いろんなことに気を配ったり、いろんなことに注意を払って、そんな中で勇士となっていったわけです。しかしですね、これに対してこの詩篇を読んでいるダビデという人は、ポットで出てきた人だったんですね。もちろん神様の導きとかはあったんだけど、まあ、これは聖書のサムエル記という箇所にも書かれていることなので、ぜひ後でみんなにも読んでもらいたいなと思っているところではあるんですけど、そんなポットでの彼が今ではドエグと同じ勇士になっている。 彼にとってこれはとてつもない皮肉だったと思うんですよ。で、まあ、これから話すことにはいろいろな意見があるんですけど、ドエグ自身もまたイスラエルの家臣であったんだったとしたら、神様を信じる一人の人だったんじゃないか、まあ、そう言われることがあるんですね。で、そんな状況で、まあ、こういったダビデの出現とかそういう状況に見舞われたら、なんで神様は答えてくれないのか、そう思っても不思議だったんじゃないか、不思議じゃないのではないかと思うんですよ。ダビデの存在から報われない現実に神様を疑う。彼は最終的にダビデとアヒメレクを欺いてサウル王に気に入られるようになっていきます。そして6節から7節にはこうありますね。正しい人たちは見て恐れ、彼に向かって笑う。見よ、彼こそは神を力とせず自分の大きな富に頼り、破滅の技を勝ち誇る者。このことからドエグは神様との決別をしていったんだと分かります。自分の力でのし上がっていく、そういう道を歩んでいくんですね。もしかしたら神様は自分の側には立たない、呪いすらも受け止めてくださらない、そんな神様だと思ったんじゃないかなと思うんです。僕たちが神様を感じられないのにはこういうのもあるんじゃないかと思うんですよ。愛とか正義とか言ってるけど、結局僕らは自分の力でやっていかなきゃこの世界では生きていけない。 SNS で起きている問題、そこに神様が何かしてくれただろうか。部活の人間関係に神様は何かしてくれただろうか。自分の人生が神様と関係があるなんて思えない。ドエグと一緒ですよ。神様が遠くに感じる、そういう現実があるわけです。でもね、この詩編の作者ダビデは違います。そうではない。私たちにとって神様はとっても近い存在なんだと信頼の言葉を言い表します。それが8節。しかし私は神の家に生い茂るオリーブの木、私はよよ限りなく神の恵みにより頼む。ダビデはここで自分自身をオリーブの木に重ねます。オリーブの木というのは砂漠の中で生き延びるような生命力の象徴です。過酷な環境においても、水が少ないような環境においても生き生きとして生き延びる。そしてそれが神の家に生い茂るオリーブの木であるならば、神が自分を生かし続けてくださるんだと確信しているんですね。まあ、このダビデとドエグの違いは何なんだろうなと思います。ダビデこそ彼と同じで、なんでこんな目に遭ってるんだと、そうも言いたくなる状況に置かれてる一人ですよ。まあ、実を言うとダビデ自身もドエグと同じで欺くものだったとも言われています。まあ、それがきっかけでアヒメレクが殺されてしまって、まあ、彼は別の聖書の箇所に書かれてるんですけど、そのことの反省を言い表している箇所があるんですね。彼自身もまた欺くもので、神様に信頼できない、そんな一人の人物ではあったわけですよ。しかしダビデはドエグと一味違うんです。それは 神様の恵みに気づいているということ。実はこのメッセージを準備する中でとても大きな発見がありました。ちょっとその神の恵みに気づいているというところに関わるのですので、少し専門的な話をさせてください。実はこの詩編の構造についてそのことに関わって大きな発見があったんですね。ちょっともう一度改めて一節の御言葉を読んでみたいと思います。ちょっと大事なところなので皆さんもぜひ一緒に声を合わせてみんなも読んでもらえたら嬉しいなと思います。一節です。いきますよ。3、はい。
勇士よ、なぜお前は悪を起こりとするのか。神の恵みはいつもある。
実はこの詩編は神の恵みはいつもあるという言葉から始まってるんですね。そして呪いの言葉をサンドイッチして8節でもう一度信頼を表す言葉に返ってくるんです。つまり1節と8節で呪いの言葉をサンドイッチしてる。僕はこのことにダビデの気持ちを見るような気がするんですね。ダビデはさっき言ったようにとても悲惨な目に遭ってました。サウル王に追われて命からがらの目に遭って、家をなくし慣れない場所で過ごす、そんなきつい状況の中に置かれていたんです。しかしそんな中でアヒメレクの家が与えられた。休む場所が与えられ、ゆっくりと過ごすことができたんです。実はこのアヒメレクの家は神様のための祭司の家だったと言われています。神様を礼拝するための場所が彼の家だったんですね。だからそんな場所で休むダビデにとって神様がいたということをは必然的に意識されることだったと思います。ああ、この休みは神様がくれたものなんだと。呪いたくなるほどの不安の中にあったとしても神様は背後にいてくださるんだ、そのことに彼は気づいたんだと思うんですね。この信頼の言葉のサンドイッチにはその経験が現れているんだと思います。苦しいほどの現実の中にあったとしても、呪いたくなるほどの悲惨な目にあっても、神様は自分たちの背後にあるいはそばに必ずいてくださるんだ、この詩編にはその確信が現れているんですね。神様が背後にいてくださる、この気づきがあるだけで僕たちの人生はガラッと変わりますよ。もし八方塞がりだなという時にあったとしても、この恵みがあることを知っている時に僕たちには助けがあることを知っていくんです。自分の支えとなる存在がいてくれることを知っていく。そしてその時に僕たちにとって神様の存在はとっても信頼できる存在になっていく。ダビデと同じように苦しい中にいたとしても、愛し続けてくださる神様の存在を私たちは受け取っていくんです。だからダビデは言うんでしょう。神の恵みはいつもあると。この御言葉に僕自身も今同じ思いがしてます。高校生の頃にとってもイライラした経験がありました。それは部活での上下関係なんですね。
ある先輩が僕にばっか仕事を押し付けてきて、とても嫌な思いがした時がありました。そしてある日僕に限界が来て、そのことで塞ぎ込んでしまったことがあったんですね。家でうずくまる僕を見て、そんな姿を見て取った母がある日僕のために短い祈りを捧げてくれました。内容についてはまあどんな内容だったか正直覚えてないんですけど、でもね、心がほぐれていったのは覚えてるんですよ。溜まってたストレスが整理されてって、とっても安心したんですね。で、そしてその時の祈りはとっても忘れられないなと思います。僕は必然的に神様のことを意識しました。僕のこのストレスを聞いてくれる、こんな苦しい時にも神様は僕のそばにいてくれるんだと、その時に僕は人生で初めて神様の大きな存在を意識するようになったんですね。そしてそこからその意識は今も続いています。神様は母の存在を通して僕にご自身の存在を知らせてくださったんです。母の存在が神様の恵みそのものだった。僕はその時まではね、お母さんっているのが僕にとって当たり前の存在だったから気づかなかったけれども、神様の恵みはいつもあったんですね。ダビデと同じように僕にいつもあったんです。最後にダビデはこういうふうに歌います。9節、私は常しえに感謝します、あなたの御業のゆえに。私はあなたにある敬虔な人たちの前で素晴らしいあなたの御名を待ち望みます。恵みに気づいた彼は仲間たちとそれを確かめ合っていくと歌います。ダビデ以外にもその恵みに気づいた仲間がいたということなんでしょう。恵みに気づいた人たちは同じ人たちの中に集うようになる。僕はこの恵みに気づいた一人として言おうと思いますけど、ここにクリスチャンが教会に行く理由があるんだと思うんです。それは恵みを分かち合うため。クリスチャンは神様の恵みに気づいた人たち、イエス様を通してその恵みに気づかされた人たちです。その恵みが嬉しくて分かち合いたくて、僕たちはこうして集まって喜び合うんじゃないでしょうか。なのでぜひ最後にみんなにお勧めしたいなと思うのは、教会にいるクリスチャンの先輩に神様の恵みに気づいた話を聞いてほしいなと思います。その人がクリスチャンになったきっかけの話でもいいし、最近あった気づきでもいい。ぜひ話を聞いてもらいたい。そしてその中でもしかしたらみんなに気づきが与えられていくかもしれない。あれって神様の恵みだったのかもなということに気づいて、そうするときに僕たちには助けが与えられていきますよ。神様の存在がぐっと近くなる。そのことに気づいたならば僕たちはとても強いです。
そのことに気づけるように、そしてこれからもみんなに神様の恵みがあるように、今からお祈りをして終わりにしたいと思います。お祈りしましょう。